教えて坂上先生。この時間は難しいものを分かりやすく、坂上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、
資産運用や財テク、
こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂上満税理士事務所。毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる、教えて坂上先生のコーナーをお届けしていきます。坂上満税理士事務所所長の坂上先生にお話を伺いましょう。先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、この時期は確定申告ということでですね、
始まってしまいましたですね。
始まりましたね
はい、
早くしなくちゃ前回も準備をしなくちゃと言ってたんですが、そこから私一向に進んではいませんでしたという感じなんですけれども
まあまあ3月15日はね、はい、遠くにありて、意外と近くにね来てしまうものなの で、ね、
はい、だからこそ早めにしないとなというところなので、はい、2月中には行う予定です、
はい、お願いしましょう、
はい、さあ、この確定申告なんですけれども、何でも今年いろいろ変わった点というのがあるということなんですけど、
大きく変わった点がありますし、あとですね、給与の方、はい、サラリーマンの方でも普段、確定申告は馴染みがないと思うんですが、これをやるとお金が戻ってくるというのが今年結構あるので、ちょっとその情報をですね、
はいはい、
盛り込んでいきたいなというふうに思います。で、今年変わった主な点というのは、まあ、はい、いろいろ細かいのもあるんだけれども、まあ、今回は3つほどご紹介申し上げようかなというふうに思っています、はい、
うん、
で、1つは増税項目です、は
い、増税項目、
うん、1つは減税項目です。まあ、1つはどちらでもないのかなというまあそういうのがありますのでどっからいきましょうかね。
どれにしましょうか、まずは。
じゃあ増税でも減税でもないやつからいきましょうか。
じゃないやつから。
これはね、私もずっとあるといいなと思ってた制度なんですけれどもね、年金所得者にかかる確定申告不要制度が創設されましたというやつですね。ちょっと難しい言い方しましたけれども、私ね、昔からね、今年も行ってきたんだけれども、うん、私たち税理士はですね、確定申告の時期に、税務署ですとか今年役所ですとか、はい、まあ、そういったところにちょっと派遣されていってですね、確定申告のお手伝いをさせていただくというのがあるんですよ。
ありますね、
はいはい、で毎年1回2回3回ぐらいこう当番が当たってまして、行くんだけれども、
はい、
昔はね、あまり年金の方はいらっしゃらなかったんですよ。どうしてかっていうと、昔ね、老年者控除ってなったんです。
老年者控除、
はい、申告者の方がご自身が65歳以上で、はい、うん、合計所得が1000万円なければ、50万円の所得控除という経費があったんですよね、うんうん、それにほとんど収まっていたので、年金の方はほとんど、ね、税額が出てこなかったんですよ、
うん、
出てこなくて源泉徴収もされないからしなくていいよという話だったんです、
はいはいはい、
ところがもうここで10年ほど経ちますかね、その老年者控除がなくなっちゃった、
うん、
なくなっちゃって、で年金のその控除額っていうものはまあ、あるんだけども、はい、それもちょっと20万円ほど下がっちゃったんですよ、うん、で合計70万下がると、はい、結構ね、お年寄りの方々でも事案が出てくるようになったんですね。
うん、
そうすると何が起こったかっていうと、
はい、
税務署が行列ができるようになったんですよ、年金の方で、うん、
あ、なんか分かるような気がする、はい、そういえばご年配の方多いなって私も一回思ったことありますね、
は
い、
そうです、
うん、
それは、まあ、当時のね、政権が今からね、年金をもらう方が、はい、増えてくる、少子高齢化があればね、はい、その年金のため その財源を作らなきゃいけないから、だから年金をもらう人に負担してもらおうということで、その年金の控除と老年者控除を削ったんですよ、ね、そこからこう皆さん年末調整でない確定申告をしなきゃいけなくなっちゃったんだけれども、はい、でも僕も、ね、その思いましたよ。確か今でも年金関係の確定申告コーナーって今でもあるんだけれども、 氷見だったですかね、あの派遣されていた時に、あそこはですね本当にあの山の市でしょ、そうすると本当にあの、まあ、地名は言いませんけど本当に山の上の方からもう半日かけて来るんですよ。
あ、大変ですね。
でバスに乗って来られて、ね、一生懸命やっぱり自分の義務を果たさなきゃいけないということで来られるんだけれども、そのおじいちゃんおばあちゃんに一つ二つないものがやっぱあったりするわけですよ、生命保険のハガキなかったら、あ、じゃあこれ持ってこんだけという話になっちゃう。もう言えませんよそれはっきり言うと、ね、いやこうなんだけど取りに行かれる、それでもこれで なしでやっちゃおうかっていう話になるじゃないですかね。で本当は、ね、権利だから本当はやって立ち上げたいのは山々なんだけども、でこの人たちにこのわざわざ山の、ね、奥から出てこ 冬の時期にですよ出てこられて、こう確定申告をしていただくというのは非常に忍びないなとやっぱりずっと思ってたわけですよ、ね、でそれもいつも税務署との懇談会ってあるんだけれども電子化でね、その中でもやっぱ何とかこの辺を制度で何とかうまくできないかということを常々申し上げていたところです。でそこでようやくこの年金所得者にかかる確定申告扶養制度というのが創設されたということで、中身はですね2つ要件が実はあるんです、2つともあの要件が引っかかれば、確定申告がしなくていいよっていう要件なんですが、1つ目の要件は年金のもらってる金額が400万円以下であること、これねほとんどいらっしゃらないです。400万を超える方っていうのはいらっしゃらないほとんど、まあ、あの本当に、ね、昔いろんな重役職に就かれて、非常に高い年金をもらっていらっしゃるという方もいらっしゃるんだけれども、まあ、なかなか400万円を超える方にはお目にかからないですね、ほとんどの方はこれはクリアすると思うんです、でもう一つの要件は、その年金以外の儲け、給与でも何でもいいんだけど儲けが20万円以下であること、
年金以外が20万円以下、
年金は収入金額が400万円ね、で、それ以外の利益ですよ、もらった金額じゃなくて利益、基礎経費を引いた後の金額、それが20万円以下、であればしなくてよくなった、でちょっと裏があってですね、その20万円以下、その年金以外の所得がね20万円以下は所得税はしなくていいんだけど、住民税はしなきゃいけない。なんでかっていうと健康保険があるから、ね、後期高齢者の健康保険あるでしょ、だから結局しなきゃいけない。だから住民税も所得税も何もしなくていいっていうのは、年金が400万円以下で年金しかない人はどちらもしなくていいです。年金の他があれば残念ながら住民税はしなきゃいけないので、どっちみちしなきゃいけない、年金だけで400万円以下ならしなくていい、っていう話になりますね。
なるほどね、
まあ、こういう制度がまあ創設されているよという話でございます、
一つ新しくなったところですね、
まあ、これは本当にいいことだと思いますよ、結構問い合わせあるみたいなんですけれどもね、私しなきゃいけないの、ずっとしなきゃいけないのっていう、それで問い合わせあるみたいなんだけれども、まあ、それはしなくていいものであればね、わざわざこの寒い時期に、ね、そこで、今日みたいに交代費とかですね、それ転んで怪我されたらまたね、大変だと思いますので、できるだけこうね、したくていい方は、しない方がいいのかなというふうにも思いますね、
はい、なるほどね、まず1点目でしたけど、
じゃあ2点目はですね、まあ、嫌な方から先に行きましょうか。増税項目からね、増税項目からいきますね、これうちも当てはまっちゃうんですが、扶養控除が制限がかかりますね今年から。今までですと、その扶養する人、扶養される人って言いますかね、例えばお子さんですとか、ほとんどお子さんだと思うんですが、そのお子さんの年齢にかかわらず一定額の、ね、控除があったんですよ、要は控除って言いますけど必要経費みたいなもんですよね、必要経費になってたの、ね、一人いくらで、ところが今年からですね、まず年齢16歳未満の子供さんについては扶養控除はなし。今まで38万1人あったんだけど、それがゼロ、ゼロです。
38万からゼロになった、
ゼロになったんですね、要は15歳以下と言いますかね、なぜかと言いますとですね、15歳っていうと中学生ですね、中学校3年生
か、ね、
高校1年かとかとかですね、この中学生までは子供手当がもらえるんですよ、
あ、確かに、
その財源にするために、これもさっきの年金と一緒で、もらう人に負担してもらうというそういう話なんですね、
もらってる分ここでマイナスになってしまうということですね、
そうです。でもう一つあります、で今までは16歳から23歳の人は63万円1人引けたの、
16歳から23歳まで、
これはなんでかっていうと、高校大学年齢でしょ、23というか22倍だな、22倍ですね、16から22まで、大学年齢だから、教育にお金がかかるだろうと、 いうことで、1人38万円にちょっと25万円だけ経費分を上乗せして1人63万円引けるようになった。ところが、はい、その16歳から22歳のうち16歳から19歳はその25万の上乗せがなくなっていつも通り38万円だけって話になっちゃったね。これもちゃんと理由があるんですよ、ね。これ16から18歳っていうと高校年齢ですよね、
はい、
高校って今
無償化ですよね
授業料かかんないでしょ。
かかんないですね。
だからその上げる理由がなくなっちゃったの。
ああそういうことか。
そうだから、
はいはいはいはい、
だから高校生 の年齢についてはいつも通り38万円だけよと。子供手当はもらえないから38万円はつけてあげるけれども、増額はする理由がなくなったからしないよってそういう話なのですね。
知らなかったらこれはなんで、はい、なんでっていう話ですよね。
そういう理屈付けなんですよ、ね、はい、
はあ、そういうことですか。
はい、まあ、この辺が増税項目ですね。まあ、子ども手当とか高校無償化のね、あれになるのかなとは思いますけれども、うん、まあそういうことだそうです。
なるほど。
うちはあの子ども手当もらってないので単なる増税だけなんですけど、
どっちがいいのかなって思ってしまいますよね。それはね、
いいじゃないですか、ね。まあ、そういうことです、
はい、分かる。
これは年末調整の方もですね、年末調整でもそのようになってますので、うん、去年よりはね、あの税負担が増えてるはずです。
は
い、また源泉徴収票のね一番右側のところを見ていただくと、去年よりは同じもらってる金額があまり変わらなくても税額がポンド増えてると思いますね、うん、その扶養がいらっしゃる方が、はい、
なるほど。これがまあ増税
項目
の項目の変わったところですね、
はいはい。では3つ目は、お楽しみの減税項目に参りましょうかね。
はい、減税項目、は
い。減税項目と言いまして ですね、まあ、もともとある制度ではあるんです。もともとある制度ではあるんだけれども、
はい、
今年はこの制度に合致する人が非常にたくさんいらっしゃると思うんですよ。だからこれやらないと損ですよ。
何でしょうそれは、
うん、何かっていうと、寄付金ですよ。寄付金、
震災の関係ですか。
震災の関係とかで結構寄付された方がいらっしゃると思うんです、私もしましたし、あとあの那智勝浦町の、ね、台風12号の、この人が亡くなっておられますけど、まあ、そういったものも合わせてですね、あとふるさと納税とかありますけれども、そういったものも合わせて、寄付金控除という制度があります、ね。で、寄付金控除は何かと言いますと、その寄付金のうち2000円を引いたものを、やった寄付の額から2000円をまず引くんですね、それに税率をかけたものが、所得税が軽減されるという話なんですね。
は
い、ただ気をつけていただきたいのは、この寄付金控除は年末調整で受けることはできないんですよ。必ず確定申告をしないといけないので、これをしない人には返してあげないよという話になります。
そうか、
ですから給与をもらってらっしゃる方で、ちょっとまあいろんなね、お付き合いとかいろいろあって、まだまだ自分のね、心からこう、ね、助けてあげたいなという気持ちからこうされるじゃないですか、で領収書をもらってますね、
はい、
そうすると確定申告でその領収書と源泉徴収票をつけて、出しますと一定の金額が返ってくるという話なんですね。でもう一つ気をつけなきゃいけないのは、どんな寄付金でもいいわけじゃないっていうことです。
どんな寄付金、
条件があるんですね、でまず必ずですね、相手の領収書が必要、
はいはいはい、
だからよく聞かれるのは、その震災地に現物を送ってあげたんだよという方、はい、でその例えばコンビニで水とかおにぎりとかそういったものを買って送ったんだけど、そのコンビニの領収書はあるよと、はい、これできるの、できません。これ
品物ではなく、
お金で、
お金でということですね。
お金でなんです、はい。まあ、それはまずありますね。これは対象にならないという話、物は対象にならない。あとはあの、その震災関係でなくてお寺さんとかそういったところに寄付をしてる、ね、はい、まあ、いろいろありますよね、ああいったものは寄付金控除の対象にならないのか、これなりません、理由は後から申し上げます、
はい。
で、あとですね、これちょっと難しいところあるんですけど、同業者団体がその審査の寄付金を集めていて、どこに行ったかはわからないもの、こういったものもちょっとならないのかなと思いますね。
じゃあ自分でその寄付をするという手続きをして領収書をもらったものじゃないとダメ。
そう、最終的にそのどこ行ったかわからないとダメ、でどこ行ったかっていうのが分かっただけじゃダメで、やっぱり例えば日本赤十字社ですとか、
はい、
共同募金会ですとか、市町村、だからそういうところに最終的に行ったのが分からないものについてはちょっとできないっていう話、これもあのお寺さんのあれが対象にならないのと同じ理由なんだけれども、なそういう話なんですね。であのよく新聞社さんとかでもね、
はい、
富山新聞社さんとか北日本新聞社さんでもこれ募ってらっしゃいましたね、
であ
れは全部その新聞社さんが専門に用意された それ用の口座に振り込んでいただいて、でその口座からもう例えば日本赤十字社ですとか、はい、岩手県南東課長ですとか、そういうところに行くことはもう完全に紐がつくんですよ、こういうのはいいの、そういうのは別に新聞社さん その領収書でもいいの、あとネット関係でも、はい、例えばジャパネット銀行とかいろいろね、震災特別口座というかここに振り込んでねというのがありましたけれども、はい、あれもそこに振り込んでこういう趣旨で、振り込んだんだよというのがホームページかなんかで、分かるようになっていれば OK です。ダメなのは 何かというと、例えば、うちらも税理士会というところから、はい、震災の寄付を募ってましたよ、ね、まあ、例えば私が1万円出せるとするじゃないですか、
はい、
で1万円出してそのお金は北陸税理士会というところで集めますね、
はい、
で何に使うかっていうと、それがにあの赤十字とか言えばいいんですよ、うん、いいんだけど、それはどこに行ったかっていうと東北税理士会行ったんですよ、そうすると、はい、特定の人に当ててる寄付金だから上げてるのと同じですよね、
うんうん、
そういう広く一般にこう寄付したんじゃなくて、自分たちの仲間にあげたという話になっちゃうじゃないですか、
はい、
こういうのは残念ながらならないんですよ、ならない
ですか、
うん、でこうなぜなるかならないかっていう話をするとですね、さっきのお寺さんとかもそうなんだけど、寄付金構造でなぜあるかっていう話ですよ、
うんうん、
寄付金構造のある理由だっていうのはですね、例えば市町村に、寄付をしたとか、
うんうん、
学術団体に寄付をしたとか、はい、国境なきなんとかってところに寄付をしたとか、
はい、
あれ本当は全部本来は国がやらなきゃいけない事業なんですよ、うん、行政がやらなきゃいけない事業なの、ね、例えば、ね、あの学校の体育館を作るからそこに寄付をしたとか、これも本当は国がやらなきゃいけないでしょ、
うん、
ところがそこに寄付をしたっていうのは国に代わってお金を出したっていう話でしょ、だから国に代わってやったことについては、
はい、
所得税の方、例えば法人税の方でもちょっと安くしてあげようっていう話になるわけなんですよ、だからお寺に行ったものが寄付金行動の対象にしちゃうと、国がお寺にお金をあげたと同じになっちゃうでしょ、
そうですね、
おかしいでしょこれ、
おかしい話、
うん、国が東北税理士会にあげたっていうのはこれもおかしい話だでしょ、
うん、
ある特定の団体だから、
う
ん、だからこういうのは対象にならない、本来国がやるべきものを寄付して出したっていうことになると、はい、それは見てあげますよっていう話だから、何でもかんでもなるわけじゃない、
うん、
で物じゃなくてやっぱりお金じゃないといろんな問題が起こっちゃうので、はい、領収書、お金であって領収書が添付しなきゃいけないっていう話になってきますね、
うん、
でもこの辺は非常に適用できる方がいらっしゃると思いますので、
はい、
今年は特に注意しなきゃいけないところですね、
そうですね、
もうある方はもう2000円以上あれば控除額が必ず出てきますので、これは確定申告をなさるといいのかなというふうに思いますね、
わかりました、はい、まあ、この辺はね、じゃあしっかりとそういう意味では自分の権利であるという、
そうですね、
ことになるわけですよね、
はい、国もそういう趣旨からね、返してあげるよっていう話になっているので、それはもうありがたく受け取ればよろしいじゃないですか、
なるほど、
はい、は
い、ということでこの、まあ、以上大きく変わったところでこの3点、
そうですね、
ということになるわけですね、
はい
はい、ということは本当に対象になる方々も結構多くいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、
はい、
はい、その辺はしっかりと見落とさないようにもしていただきたいなと思います。3月15日まで、
はい
はい、確定申告の受付が行われているというところですね、
はい、
はい、ということでお話を伺ってきましたけれども、私も早くしないとなとまた改めて
ただね、給与の方がその寄付金でね、とか医療費とかもあるんだけれども、
はい、
還付申告するじゃないですか、うん、あれはね3月15日過ぎてもいいですよ、
あ、そうなんですか、
あれ期限ないの、
ないんですか、
う
ん、
ないです、ただ時効はね返す時効があって5年間で決まってるので、はい、逆に言うと5年遡って今から還付申告してもいいということですよ、
はあ、通過り領収書などが
そうし
ない
と
ダメだけども、ということですね、
私もお客さんでやったことありますよ、うん、社長給与所得でしょ、で松本で終わっちゃうでしょ、で実はこれだけ医療費があるとか、この別居してるおばあちゃんのね、扶養を忘れてるとか、5年間バーッとやりましたらね、100数十万返ってきましたよ、
うわ、そうなんですか、
すごい感謝されました
そういうこともあるわけですね、
そうですね、
はい、なるほど、わかりました、はい、でもこうやってね、いろいろ先生にお話伺ったりしてますけれども、こちら後日ですね、改めて先生のホームページの方でも、
はい、
はい、アップされるようになっておりますので、また遡っても聞いていただけるかなと思うんですけどね、
そうですね、はい、うん、聞けるようになっております、はい、まあ、そちらの方を聞いてですね、うちのホームページの方から最近お客さんになっていただける方がポツポツと出てまいりましてですね、
本当
ありがたい話ですね、で理由を聞くとですね、いや一番元気そうだったからねまあそういうようなあれがあるんですけれどもね、
はいはいはい、
まだ遠慮なく ご相談いただければいくらでも、対応させていただきます
ね。わかりました、はい。まあ、そういう意味でもね、先生にぜひ相談したいという方、お電話かホームページの方から受け付けているということなのでね、ぜひお問い合わせいただきたいなと思います。電話番号は 0766-28-9583 28-9583 番です。ホームページの方も見ていただきたいと思います。先生のブログなども面白くアップされているのもたくさんありますんでね、ご覧いただきたいなと思います。坂上充税理士事務所は高岡市能町にありますということで、先生今日もいろいろとありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
教えて坂上先生。この時間は難しいものを分かりやすく、坂上充税理士事務所グループの提供でお送りしました。